今日このようにして素晴らしい、ペンテコステの記念の礼拝の時、また私たちにとって、入道15年目の記念の時、もうひとたび私たちはこのペンテコステの恵みを覚えて、御言葉をまず一緒に開きたいと思います。イザヤ書の60章の1節から3節の御言葉、このところに私たちにとって、私たちの教会にとって、前任の八塚和元牧師も何度も何度も開いて、このところから私たちに励ましを与えてくださった、主のイスラエルユダヤ人に対する、またイスラエルユダヤ人を通して全世界の神につながる者たちに対する希望の言葉がこのところに掲げられてございます。一緒にこの御言葉を今日冒頭朗読してまいりましょう。イザヤ書60章の1節から3節。それでは3、はい。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アメン。15年前、私たちは下丸子、隣町から下丸子シオン教会、名前から矢口に移り、名前を祈り求める中で、主は東京ライトハウスチャーチという名前を与えてくださいました。そしてそのライトハウスチャーチの御言葉、また土台となる御言葉は、その一つはこのイザヤ書60章の1節から3節の御言葉です。起きよ、光を放て、あなたの光、つまり主イエスキリストの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだと主は語ってくださいます。ライトハウスチャーチ、それは主ご自身の栄光がその上に輝く教会です。主の栄光が一人一人を通し、また教会を通して表されていく、それがライトハウスチャーチであることを心から感謝いたします。主の栄光が一人一人、また教会の上に輝く。マタイの福音書5章の14節から16節のところでは、あなた方は世の光です。どのようにしたら世の光となることができるのか。光をつけてマスの下に置く人はいません。山の上に置きます。そしてあなた方の良い行いを見て、父なる神様が崇められるようにしなさい。主は私たち一人一人を通し、そしてまたその良い行いを通し、教会を通し、その教会の歩みを通して栄光を表してくださいます。共にライトハウスチャーチとして召されていることを心から感謝いたします。そしてこの御言葉が、私たち罪を持ち、また本当に弱さと汚れの中に、そして滅びに運命づけられていた私たちを救い贖がない、この神の栄光を表すという素晴らしい使命の中に導くために、主は助け主なる聖霊を豊かに私たち一人一人に、教会にまた与えてくださいました。この約束の御言葉の箇所が、使徒の働きの2章の1節から4節の御言葉です。この使徒の働き2章の1節から4節の御言葉も共に朗読してまいりましょう。それでは御言葉をスクリーンにも映し出されております。今日はもしかするとたくさんたくさん聖書の箇所が開かれるかもしれませんが、スクリーンの方を見ていていただけますと、東京ライトハウスチャーチの VC ベテランのチームがどんどんと御言葉を映し出してくださいますので、プレッシャー与えたらごめんなさい。神の御言葉を共に朗読していきたいと思います。それでは3、はい。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。アーメン。この良い行いによって父なる神様が栄光を受けてくださる。一人一人を通し、また教会を通し、聖霊を受けたこの後、 弟子たちは大胆にイエス・キリストを、この方が主であるということを語るようになり、そしてあのペテロとヨハネはこの後最初の奇跡を行うこととなりました。彼らは言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエスの御名によって立ち上がり歩きなさい。何がなくてもクリスチャン、信じる者に、聖霊が注がれた者に与えられているイエスの御名を彼らは大胆に宣言することとなったのです。アーメン。この素晴らしい良い行いに、イエスは主であるということをお伝えするこの素晴らしい恵みの中に、主はこの群れを導いてくださいました。今日私たちはもう一度この使徒の働きの2章一節、五旬節の日になってと書かれてありますが、このところに書かれてある五旬節の日ということがどういうことであるのか、簡単に振り返りたいと思います。五旬節、それは、イスラエル、ユダヤ人、イスラエルの民があのエジプトの奴隷としての苦役の中から、何回やってもこのエジプトのパロゴ様はイスラエルを脱出させてくれない、その中に神様の特別な方法、それは杉越の子羊の血が流された時に、その贖いがなされた時に、奇跡的にこのイスラエルの民はエジプトを脱出することができました。その時、そこから始まった神様の歩みが導かれていくようにと、この50日目の時になんとシナイ山で約束の立法が与えられました。このイスラエルの民が今もなお、まだ本当の意味でこのナザレのイエスが救い主であるということが開かれているユダヤ人はまだまだ限られてはいますけれども、今に至るまで主だけを慕い求める、その恵みの中に彼らが導かれている、その理由は3つあります。それはなぜか、それは彼らに立法が与えられていたこと、そして立法の中でお祭りが規定されていたこと、そしてまた安息日が規定されていたこと、この3つのものがこのところから出エジプトしたイスラエルの民を今日に至るまでイスラエル、ユダヤ人として保っているものなのです。それゆえに彼らは混乱したこともあるでしょう。でも神は恵みの中で荒野のどのような歩みも歩み通すことができるようにと、神を愛し隣人を愛しなさいという、その立法の精神を彼らに50日目に与えてくださいました。罪の奴隷としてエジプトの中にいた彼らに、神の民としてどのように歩んだらよいのかということが示されたのが50日目のこの特別な立法の与えられた記念日でありました。そしてこの五旬節は、冬にまかれましたこの小麦の種が成長し、そしてこの五旬節の時はまた小麦の収穫祭でもありました。ですからイスラエル、ユダヤ人の人々は今この時期になると、この五旬節のお祝いの時になると、彼らはルツ記を読むそうです。そしてルツ記の中には、確かにそこに収穫が書かれ、そしてその収穫を落ち穂残しておいてあげなければならないということも書かれてあります。でもこのレビ記の23章のところを見ますと、この収穫ということと、そしてまたこの五旬節のお祭りの特別な意味がこのところに示されています。杉越の祭りの時には、大麦のパンの祭りです、その時にはパン種が入っててよかったんでしたっけ、いけなかったんでしたっけ、入っててはいけないんです。パン種を入れないパンでお祭りをしましょう。それが罪なき神の子羊であるイエス・キリストをお祝いする杉越の祭り、その後のパン種を入れないパンの祭りでした。ところがこのレビ記23章に書かれてある五旬節の時、この小麦の収穫祭の時には、なんとパン種を入れた2つのパンを祭司にのところに持ってきて、主の前に捧げなさいと書かれてあります。パン種は罪を示します。2つのものとは何でしょう。それはイスラエルと異邦人のことです。イスラエル、ユダヤ人もイエス様なければ、パン種、罪の中に死んでいたものです。そして異邦人もまた、この神の律法から離れ、イエス・キリストがないものは罪の中に定められていると聖書は言っています。この2つのパン、イスラエルも異邦人も、このイエス・キリストがなければ、パン種の入ったものであるこの2つのものが主の前に捧げられるときに、イエス・キリストのところに持ってこられるときに、2つのものは1つとされ、 同じ恵みの中に預かるのです。それはイエスキリストの十字架の贖いによって、すべての隔ての壁は打ち壊され、そして二つのものは一つとされる。それが五旬節の恵みであり、そしてこのところに書かれてあるレビ記23章の二つのパンの恵みです。私たちも罪と死の中に死んでいたものですが、イエスは主であるというその恵みの中で、今日もこのようにして素晴らしい礼拝の中に招かれて、そして永遠を主と共に過ごすことができることを心から感謝いたします。そしてこの約束はイスラエル、ユダヤ人に対しても変わることなく、彼らが主の名によって来られる方にとイエスキリストを心から呼び求め、礼拝するその時が今来ていることを心から感謝いたします。二つのものは一つとなり、隔ての壁は打ち壊される。エペソ3章の約束が今成就するその興奮すべき時代の中に私たちは今生かされているのです。この恵みの中で使徒の働きの2章のところにちょっと目を向けたいと思いますが、この4節、使徒の働き2章4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。私たちの教会では、私が幼い頃から皆このことを聖書通り真剣に求めていましたので、私は多くの人たちが異言で、また他国の言葉で話すのを聞きしていました。そしてまた私の高校時代の友人が夏のキャンプに、ユースキャンプに参加した時に聖霊に満たされて、なんと韓国語で主を賛美し始めたことを今でも忘れることができません。そしてそのような証は多くの教会器たちを通して何度も何度も聞いてきました。聖霊を受ける時に、なんと神様がその人の上に臨んで、そしてその言葉が主ご自身の支配の中で他国の言葉で話し出す。何でもかんでも喋っていいというわけではありません。その聖霊様が喋らせてくださるのは、使徒の働きの2章の11節に書かれてある、私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな技を語るのを聞こうとは、聖霊を受けるときに人々が語り出すのは聖書のストーリーです。聖書が解き明かされていくようになるのです。神様の素晴らしい御業が褒めたたえられるようになっていくのです。それが異言。そして第一コリント14章のところでは、異言を語る者は自分の徳を高めますと書いてありますが、どのようにしたら主に近づくことができるのでしょうか。主と主の御言葉に近づくことです。聖霊様はそのことを私たちに導いて助けてくださるお方です。聖霊様が望まれるときに、それまで私が主であり、私が自分で自分のことを全部していかなければならないと自分のことを考え、そして肉の力で行っていこうとしていました。イエス様を信じたとしても、自分の肉の力でやっていこうとするときに、必ず痛みや問題や、そしてまた最後には失望がやってきます。でも、聖霊に満たされるということは、他国の言葉で話し出すというのは、その象徴的なことで、私たちの考え、私たちの言葉で歩んでいくのではなくて、聖霊に満たされるときに、聖霊様に従順して歩んでいくようになるのです。だからこそ聖霊を受けるときに私たちは他国の言葉で話し出し、主ご自身が言語中枢を支配し、私たちを通し主への賛美、イエスは主であるという告白へと導いてくださり、毎回毎回の礼拝へと、主を賛美する者へと聖霊様が私たちを導いてくださるのです。アーメン。このような素晴らしい聖霊様の恵みということが、御言葉の中に二つの側面で書かれてあります。今日はその二つの側面を見ていきたいと思いますが、その一つ目は内面的な満たしです。それは私たちのうちに臨んでくださって、住んでくださって、私たちの内側から変えて、キリストの人格へと私たちを新しく作り変えてくださるという面です。もう一つは外面的な油注ぎであり、超自然的な側面がありますから、その聖霊の注ぎがあると、あなたの上には主が輝いていると、人々がその人の油注ぎを見て、主を知るように作り変えられていきます。それが外面的な油注ぎの、外面的な満たしの側面です。今日このことを皆さんと一緒に、このペンテコステの朝、一緒に学んでいきましょう。第一番目、聖霊の内なる満たしということですけれども、この旧約聖書、そしてまた新約聖書の聖霊の満たしということを見ていくならば、前置詞で何々の中にという言葉があります。人々の中に、またあの家の中に、そしてまたあの教会のただ中に、また グループの人々のただ中に主が望まれる、住まわれるというのです。主は私たちと共に住んで、私たちの内側に変革を与えてくださり、私たちをキリストの形に作り変えてくださるお方である。今日ちょっとそのトピックとは離れますが、主ご自身は私たちと共に住んでください、住みたいと願っておられるお方です。主は私たちと共に住みたいと願っておられます。どれほど私たちと共に住みたいと願っているのでしょうか。主は本当に私たちのことを愛して、私たちと共に住みたい。それが聖書全巻の中に示されている私たちの主ご自身の姿です。聖書を今日は何箇所も一緒に開きながら、本当に聖書がそう言っているんだということを一緒に確認していきたいと願います。ヨハネの福音書14章の16節から18節の御言葉をご一緒に朗読し、主は私たちと共に住む、聖霊によって私たちと共に住む約束を受け取りましょう。3、はい。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。アーメン。このようにして、助け主なる主はいつまでもあなた方と共におられる、あなた方と共に住み、あなた方のうちにいると約束してくださるお方です。聖霊様は今日、私たち信じる者一人一人のうちに住んでいてくださるお方です。アーメン。このお方は、イエス様が十字架の贖いを終えて40日の間神の国、そしてご自分が蘇られたことを確かに示してから、イエス様が天にお帰りになるときに父にお願いして与えてくださった約束の聖霊です。そしてこのお方が私たちのところに来ると、このお方は助け主と言われるお方だけではなくて、真理の御霊様というふうに言われています。ヨハネの福音書の16章の7節から13節のところ、私の方で朗読させていただきます。ヨハネの福音書16章の7節から13節のところ、少し次の節をお願いできるでしょうか。8節を朗読します。3、はい。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。この方は、真理の御霊様と13節のところに、書かれてあり、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。と、すべての真理を教えてくださるのは、この聖霊様であると教えられています。だからこそ、この聖霊様が来ると、私たちは罪人である。自分の力で主に従い通すことなどできないということを、この聖霊様は私たちに教えてくださるというのです。この聖霊様が教えてくださることは素晴らしい真理です。私たちは罪人であり、私たちは自分の力で自分を救うことができない、完全に失われているものであるということを、聖霊様は私たちに教えてくださるというのです。このことはローマ書の7章の18節から20節のところに書かれてあります。ローマ書7章18節から20節、私たちはイエス様を信じたから、何とか自分の力で頑張ってクリスチャン生活を送ろう、良い行いに励もう、そのように思うわけですが、何度も失望します。私たちは自分に死んでキリストにあって生きるということを、この聖霊様によって助けられています。パウロは正直な自分の葛藤を主の前に告白しています。ローマ書7章18節から20節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、 かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて私のうちに住む罪です。完全に自分に失望するのです。本当に聖霊様が来るとこのことを教えてくれるんです。あなたは完全に失われていたもので、そして全身サラトに侵された、汚れたものであった。そして私たちは自分で自分のことを救うことなどできない。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることなどできない。そしてイエス様を信じた後も、自分の力で頑張って良い行いに励むことなどできないのであるということを主はこのように明確に教えてくださいます。でもこの方は真理の御霊様ですから、私たちに罪について教えてくださるだけではなくて、私たちに義なるイエス・キリストを教えてくださいます。このお方だけが義なるお方であり、このお方だけが正しいお方です。このお方にあって、私たちは罪の許しを受けております。第一コリントの12章の3節のところでは、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主であると告白できないと書かれてあるように、イエスは主である。このお方だけが私の主として、私の人生を導いてくださるお方である。そしてこの方が送ってくださる助け主だけが私の主であって、このお方にお従いして歩んでいく道に私は導かれているのだということを明確に教えてくださるのが聖霊様の働きです。聖霊様は二つのことに主に導いてくださいます。聖霊様が導かれるのはイエスの血潮です。聖霊様は私たちをイエス様ご自身の理解へと導いてくださいます。聖霊様はもう一つ、御言葉を私たちに教えてくださいます。そしてこの聖霊様は私たちをすべての真理へと導いてくださいます。この真理が開かれたパウロは、罪あるものであるのに、本当に惨めである自分の姿を認めながら、同時に全能なる主ご自身の特別な助けが自分の中にもあって、そして私たちはこの御霊様の助けの中で、主に喜ばれる歩みの中に進んでいくことができるというその確信を聖霊様によって与えられているのです。ローマ書の8章の1節2節のところを御言葉朗読いたします。ローマ書8章の1節2節、一緒にお読みします。3、はい。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アーメン。イエス様は私たちを罪と死の中から贖い出してくださいました。そしてそれだけで私たちを孤児にされるお方ではなくて、私たちのうちに、私たちの共に住んでくださって、私たちの内側から主を礼拝し、主にお従いすることを助けてくださり、すべての真理に導いてくださるお方です。聖霊様は私たちを導いてくださるお方です。このお方に従うとき、このお方は私たちを、8章の15節、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。このお方はイエス・キリストと同じ御霊が私たちのうちにあるので、恐れ多くも天の父なる神様を私たちはアバ父と呼んで、お父さんと懐の中に飛び込んでいくことができることを心から感謝いたします。もう私たちはその行いによっては誰も義と認められる人は誰もいません。だけれども本当にこのイエス・キリストの特別な十字架の血潮によって罪許され、そしてなお それだけではなくて、なんと私たちのうちに住んで私たちを助け、そしてまた罪の中に死んでいた私たちの行いを私たちの内側から導いて助け、私たちを引き上げてくださる御霊様に従う中で、私たちは主ご自身の姿へと作り変えられていく。ガラテヤ書の5章のところには、御霊によって歩みなさい、これは御霊に満たされ続けて歩みなさいという意味です。御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲を満足させるようなことはありませんと、私たちを聖霊様ご自身が導いてくださいます。アーメン。このお方は私たちを導きたいと願っておられ、そしてこのお方が私たちのうちに住まわれるとき、 私たちの内側から御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと、私たちの内側から、罪ある私の内側から、私のうちには善なるものが何一つないと認めざるを得ない私の内から、なんと聖霊様が私たちを通して、その歩みを導いてくださって、私たちを内側から新しくしてくださって、私たちの歩みの中に、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実を結ばせてください。そしてこの川は私たちのうちに豊かに与えられ、イエス様を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。そしてこの川は自分のところでとどまることはありません。その隣にいる人も、そしてまたその私たちが必要としている人たちのところにも、この年の初めに主がエゼキエル書47章を通して語ってくださっておられるように、この川の流れるところでは全てのものが生き返ります。この川の流れるところでは全てのものが生き返ります。イエス様の血潮が流れ、聖霊様が流れていくところでは全てのものが新しくされていきます。その管として、主は私たち一人一人を、また教会を選んで用いてくださることを主に心から感謝いたします。このことは第二コリントの三章のところでは、あなた方の石の板ではなく心の板に書き記されると書かれてあります。内側に与えられるんです。そして外から私たちを強制するのではなくて、そのようにさせていただきたいという願いを私たちのうちに主は御霊によって与えてくださるのです。アーメン。だからこそダビデは言いました。喜んで使える霊が私を支えますように。この霊が今日信じるすべてのもののうちに与えられ、そしてこの聖霊によって私たちは、第二コリント三章の16から18を一緒にお読みしましょう。第二コリント三章の16から18、私たちのうちに住んでいてくださり、助け、真理へと導き、私たちを内側から変革してくださる主、この方がおられます。はい。しかし、人が主に向くなら、その大いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆、顔の大いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。どのようにしたらいいのでしょうか。私たちはただ御霊様、主権をお譲りします。聖霊様、従順します。どうか導いてくださいと、私たちの主権を聖霊様にお委ねするのです。第2番目、この聖霊の満たしは私たちの上に臨まれます。聖霊の満たしは、この、ギリシャ語の前置詞でもエピという言葉が何度も使われていますけれども、上に臨まれます。そしてこの聖霊様の上からの満たしは、私たちの上に臨むということはどういうことでしょう。私たちを覆い尽くすということです。そして私たちを主ご自身のご栄光のために、他から見たとしても、あの人の上には主が輝いているということが他の人たちから見ても分かるようになるということです。そしてそれは教会にとってその数とかその勢いとかっていうことではなくて、本当に主がおられるということがその教会の上に輝く、人々が見て、あそこには主がおられるということを認めるようになるということです。それがこの聖霊の上からの満たし、力づけということです。このことについては、出エジプト記の40章の34節から38節のところですけれども、このところには、幕屋が書かれてあります。幕屋は、主ご自身がお命じになりました。あなたが荒野を仮住まいするときに、幕屋を建てるなら、私があなた方のただ中に住む。最初には私たちの中に住んでくださるんです。でも、住んでくださるということは、それはもうあそこに主がおられるということは必ず人々が知られるように明らかになります。 その幕屋を主が命じられた通りに建て上げたところ、その神殿の聖女、至聖女、至聖女にあるこの契約の箱の上から主ご自身の臨在の雲が、そしてまた火の柱がそのイスラエルの民の上に輝き、そしてこのイスラエルの民の周りにいる諸国の民は、なんとこのイスラエルの民が神、イスラエルの民のただ中に主が住んでおられるということを、なんと人々は驚き、そして見るようになったのです。アーメン。それがこの上に臨まれる主の栄光が来て、あなた方の上に輝いているからだという主の栄光の輝きです。これは周りの人々が、ああ確かにあの人の上には主がおられるということが明確に表されるようになることです。今日皆さん方の中でこのことが欲しいと願われる方は一緒に手を挙げようではありませんか。あなたの上には主が輝いている、このことが欲しいと願われる方、私たちはそのことを心から願います。この上にということですけども、今日上にというところでちょっと自分の上を、頭をちょっと意識しながらこの後の礼拝メッセージを聞いていただきたいと思います。上に注がれるというのは象徴的なことです。この第一サムエル記の16章の7節、第一サムエル記16章の7節のところではダビデが選ばれています。ダビデが油注ぎを受けていますが、このところでは主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったと書かれてあります。ダビデの上に下るということです。その上に下るということは、上から油注ぎがあるということです。そしてこの油注ぎというのは、このダビデの前にその油注ぎは誰に注がれていたんでしょうか。その油注ぎはサウル王様の上に注がれていました。なぜか、それはイスラエルの王となる油注ぎだったからです。でもサウル王様はその油注ぎを軽率に取り扱いました。それゆえに油注ぎはサウル王の上から取り去られ、そしてダビデの上に与えられることとなりました。油注ぎはへりくだって求める者の上に与えられます。油注ぎはへりくだって求める人の上に与えられます。この油注ぎは主が恵みと憐れみの中で全て信じる人の上に注がれるものだけではありません。求めなさい、そうすれば与えられます。主の前に求める人に聖霊の満たしは豊かに注がれます。そして主ご自身に喜んでお仕えしたい、主の栄光を表させていただきたい、このようなものを通しても罪と死の中に完全に死んでいたもので、箸にも棒にもかからないどころか、本当に自分自身どうすることもできない、このようなものを主は十字架の血潮によってあがなってくださった。主よ、どうかこのものをあなたのご栄光の働きのために、どうかその働きの一端でもいいですから、どうぞ主を用いてください。使えるものだったら何でも用いてください。このように主に明け渡すものの上に、求めるものの上に、この油注ぎは注がれるのです。今日そのような意味において、皆さん方の中で主よ、どうかその油注ぎを私にくださいという方は、一緒に主の前に手を挙げようではありませんか。私はその油注ぎが欲しいです。油注ぎは上から来ます。へりくだったものの上に注がれます。水は上には流れていきません。へりくだったものの上にしか聖霊はやってきません。イザヤ書61章の1節から3節のところに、上に注がれた油注ぎ、神である主の霊が私の上にあると主は明確に宣言されました。この油注ぎはルカの福音書でイエス・キリストご自身が、私の上にこの油注ぎがあると宣言し、そしてその油注ぎの中でイエス・キリストは悪霊に疲れている人を追い出し、病の人たちの中に癒しをなし、そしてまた人々の中に救いを与え、そして人々の痛みと苦しみの中に神の道を用意してくださいました。神の御子であられたイエス様ですけれども、この聖霊が下った時から、洗礼を受けて、 御霊が鳩のように下った時から、主はその働きを始められました。イエス様も聖霊の上からの満たしがなければ、その働きをなさいませんでした。私たちはこの聖霊の満たしが必要なのです。それなしには歩むことができないのです。だからこそ、へりくだる者の上に、求める者の上に、この聖霊が与えられる。水は上には行きません。油注ぎは上には行きません。高ぶる者からは、主はその油注ぎを取り除かれます。主は、へりくだる者と、その教会に油注ぎを与え、主の働きを担ってほしいと、主はその働きを委ねられるのです。イエス様の上にあった油注ぎのことは、使徒の働きの十章が明確に制限しています。主ご自身の上にも、イエス様の上にも、聖霊が望んでおられたので、イエス様は巡り歩いて良い技をなし、悪霊に疲れている人を解放されましたと聖書は証言しています。私たちにはこの油注ぎが必要なのです。それをあるのにないように、ないのにあるようにフェイクして生きる生き方は、フェイクすることはできます。私もそのことを、体験的に知っています。だけれども、本当に人々が見て、あの人の上には主の栄光が輝いている。あのライトハウスチャーチの上には主の栄光が輝いているということは、絶対にフェイクすることはできません。だからこそ、私たちにとってただ一つのものは、必要なものは、主ご自身の上からの満たしです。それは、本当にへりくだり、自分には何もないということを認める者の上に注がれる聖霊の注ぎであることを、今日主の前に共に受け取ろうではありませんか。そしてこの約束は、使徒の働きの2章のところで約束されていますけれども、このヨエル書2章のところでは、その後私は私の霊をすべての者に注ぐと約束されていますから、主の約束はすべて求める者の上に与えられます。すべての世代に与えられます。あなたの息子娘は予言します。老人は夢を見ます。また若い男は幻を見ます。本当に主は同じ御霊によって世代を超えて祝福してくださって望んでくださって、そしてあなたの上には主の栄光が輝いているライトハウスとして皆さん一人一人がそれぞれ使わされている家庭、学校、職場においても、この地域社会においても、あなたの上には主が輝いている。本当の主の光が減り下り、求める者の上に豊かに注がれるのです。この恵みの時代に私たちは生かされていますから、ルカの福音書11章で言われている、ルカの福音書11章は、求めなさい。そうすれば与えられます。そして、天の父が求める人にどうして聖霊を下さらないことがありましょう。天のお父様は寛大です。与えたいと願っています。この聖霊の恵みを受け取って、そして人々の中にその祝福を分かち合ってほしい。誰がこの聖霊の祝福を分かち合ってくれるのか。どの教会がその祝福を分かち合ってくれるのか。主は、その恩命をもって、あまねく全地を見渡し、ご自分と心一つのものに力を注いでくださいます。今日、そしてそのために、兄弟姉妹お一人お一人は、このところに集められていますから、今日この後一緒に主を主体求めていこうではありませんか。主は寛大なその恵みを、この御国を、この地に、押し広げたいと願っておられ、私たちをあがない救い出してくださいました。今日、メッセージに力が入っていますけども、勘違いしないように、第一番目のポイントを一緒にもう一度確認しましょう。私たちは自分の力では、主にお従いする力もないのです。私のうちには善なるものが何一つないのです。でもそのようなもののうちに住んでくださって、主は一緒にやろうと、このようなものと共に住んでくださり、アバ父と呼ぶ御子の御霊を与え、私を内側から、栄光から栄光へと、主と同じ姿に、形を変えてくださる、御霊なる主のお取り扱いの中に、私を導いてくださることを、主にあって今日心から感謝しています。この方が導いてくださいます。そしてこのお方が、私たちの上に、求める者の上に豊かに臨んでくださり、使徒の働きの一章八節を見てください。このところから、上にということが明確に示されます。 聖霊があなた方の上に下られるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤ、サマリアの全土、および地の果てにまで、イエス・キリストは素晴らしい、神様は素晴らしい、救い主であり、私たちは罪と死の中に死んでいたものであるけれども、イエス・キリストを信じるだけで、私たちは素晴らしい恵みの中に行くことができます。この恵みの福音を私たちが伝えるものとなるために何が必要なのでしょう。あなたの上に、私の上に、この教会の上に、主の栄光が来て輝くことです。聖霊様があなた方の上に臨まれるとき、そしてその約束が使徒の働き2章の3節のところで成就しました。使徒の働き2章の3節。聖霊様が求めて10日間、120人の人たちが心を合わせて祈ったときに、また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまったと書かれてあります。一人一人の上です。へりくだって求め続ける一人一人の上に、聖霊様は望んでくださって、そして皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出し、そして一日で3000人が救われ、教会の歩みがスタートしていくこととなりました。そして異邦人である私たちのためのグッドニュースは、使徒の働きの10章、11章のところに書かれてあります。このエルサレムとユダヤから始まったこの恵みが、この全世界へと、異邦人の中へと導かれていくのは、残念ながらこの使徒の働きの2章ではなくて、使徒の働きの10章、11章のところです。でもそのところに書かれてあるのは、異邦人の上にもと書いてあります。彼らの上にも、あの使徒の働きの2章と同じような聖霊の恵みが注がれています。だからこの恵みは、イスラエルも、またユダヤ人、イスラエルユダヤ人も、異邦人も全く変わることがなく、イエス・キリストが父にお願いして、私たち求める者に与えてくださる聖霊様は、今日私たちの上に豊かに臨んでくださいます。エペソの5章のところに、このように書かれてあります。今日、私たちはメッセージ聞きました。エリア先生が、ああやって一生懸命メッセージ語るのも、だんだん勝本先生に似てきたなと思っている人もいるかもしれません。来週も、再来週も、このメッセージは来週はありません。私たちは来週、また明日思うかもしれません。だけれども、神様の時が近づいています。エペソ5章にはこう書いてあります。エペソ5章の16節。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また、酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。ご一緒に宣言しましょう。三杯。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。御霊に満たされなさい。これはギリシャ語で継続形で書かれてあります。御霊に満たされ続けなさい。御霊に満たされ続けなさい。御霊によって生まれたものは、御霊に導かれて歩もうではありませんか。主は今日私たちにイエス・キリストの十字架を示し、そしてまた私たち一人一人を聖霊様に対する従順の中に導いてくださっておられます。今日総額の中で主の前に共に立ち上がろうではありませんか。今日主がここに共におられます。今日特に私は信じます、すべての方は今日この一番目の満たしを必要としていると信じますので、今日私は本当に弱いものです。私を助け、すべての真理に導き、私の内に住んで、私の内なる人を作り変え、栄光から栄光へとどうか私を導いてください。そのように内なる満たしを求める、私は信じます。すべての人が招かれています。一緒に共に立ち上がろうではありませんか。その足で主の前に立ち上がり、主の前に手を差し出して、一緒に主を求めてまいりましょう。ご一緒に主を求めます。総学者の方も助けていただけるでしょうか。一緒に主を求めてまいりましょう。